次世代ターボの新お酒に勉強させていただきます。282回目ですか。
はい、ありがとうございます、
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。本当にね、いつも思うんですけれども、我々みたいなね、こうあんまり人を呼べないような、あの芸人がよくやらせていただいてますよ。
まあまあまあ、
感謝ですよ。
急にどうしたんですか。
東京ネットラジオさんには
死ぬんですか。
感謝ですよ。いや、こういう機会でやって言えないから、
ね、いや、まあまあね、そうですよね。じゃあ早速ね、本日のゲストを紹介したいと思います、はい、本日のゲストいないじゃねえかよ今日。なんで今日いないんだよ。
今日いないんだ。
まあね、最近はまあ急遽っていうことがありますから、まあしょうがないですね、まあ今日はね2人でね、
急に決まっててもね、なんか
すいませんって
来れなくなりましたみたいな。
しょうがない、無理に来いとは言えないもん
ね。無理に言えないですからね。
昔なんてだって熱があろうがさ、なんかちょっと体調崩してなんか舞台とかは休むな感があったじゃないですか。
それが芸人
ですよね。なんかその
親の死に目にも会えない。
そう最近ちょっと具合悪いんで休みますって、
うん、いやそうだよ。
普通ですもんね、
うん、
いやもうそれがなんか
むしろ逆に休んでください。
そう
下手に来てさ、そんなもんねえ、クラスターでもだってえらいことだもん。
誰かが来てましたよね、熱出てんのに内緒で来て、うん、あの東洋館来て、あの下の受付で、うん、ちょっと熱がありすぎるんで帰ってくださいって言われた。
そうだよ、とんでもねえよそんなもん。頑張りとね
頑張っちゃいけないよね。
吐き違えてんだよそんなもん。絶対そうだよ。だって頑張りと迷惑かける度合いだったらそっちの方が迷惑かける度合いの方が大きい
もん。もう今だってもうそういうのなんていうの、サポートする体制までしっかりしてるからさ。
そうだよ。
いやマジか、うん、久々じゃないですか2人でやるっていうのも。なかなか、
まあ、何をしましょうかねこれちょっと。
でもやっぱりどうですか、もう今真夏だから。
夏ね、
なんかそういう系の話をするか、はいはいはい、なんですかね
真夏ね。なんか、うん、どうしよう。
まあでも夏の回数で言ったら、まあ川崎さんの方が圧倒的にこなしてる回数が多いわけだから。
ただ俺夏っつったってさ、そんな派手に海行ったりとかそんなことしないからね。
まあでもなんか昔のなんていうんですか、その若い頃のはしゃいだ話とか俺聞いてみたいですけどね、うん、芸人仲間でどんなことしてたのかとか。
芸人仲間でそんなもんみんな金ねえんだから
、ね、いやでもなんかちょっと
大したことしないよ。
まあじゃあ何ですかね、夏関係のこう、まあ怖い話とかね、
うん、
まあ、そういう話とかをしていきましょうか。
そういうのでね、
せっかくですからね、
いいですね、
夏ですからね、
はいはい、
じゃあ今回は2人でお送りしまーす。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
怖い話のコーナー、
いきなり来ましたね、いきなり。
いや、やっぱりせっかくですから、夏ですから怖い話をしようかなっていうのがあるんですけど、いや、なんかあの別にそんな怖くはないんですけど、
どういうこと。
いや今日ね、川崎さんにせっかくだから話したかったんですけど、
何をですか。
いや、なんか、めちゃくちゃ儲かる投資の話があるんです。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
どうすかこれ。
誰かがやってたぞそういうの、投資の話。
まあまあ、これはねあれですけど、
本当にお前やめてくれよ、そうやってみんなをさ金ないんだからそんな
こと。いやだからこそ投資して。
投資の意味ねえじゃん。儲かってる芸人に投資の話するっつうのはね。
まあそうっすよね、うん、まあ我々みたいな
昔もよくあったよ、ああいうの。
あったんすか。
やつは言って、いや、
え、例えばどんなの来るんすか。
いやだからなんか
言える範囲でいいっすけど、
ポップコーンの人たちなんかよく言ってたよ、つって、あの、強制下着ってのがあって、はい、人間っていうのは体温が2度上がると、健康がその2ランクアップするんだよ、
はいはいはい。
俺が今なら安くで、売ってやるから、うん、お前も会員になれよ。
ああ、なんかそのネズミ講みたいな。
そうだよ。
いや怖っ。
なんかね、奥さんが結構な幹部まで行ってて、
はいはい、
で割と芸人だからほら人集めやすいだろうっつんでさ、で後輩なんかやっぱそんなこと言われたらさ断れないわけ
だ、うん、まあまあまあまあ、
というのはあの体育会系の芸人、
そうねそうね、昔なんて特にそうだもんね、
うん、お前先輩がさせてるの何やってんだってなっちゃう
怖いな昔。
そうだよ、そういうのあったけどね。
怖いね。
どうしようどうしようつってみんなで。
ああ、え、結局やったんすか。
やってないよそんなもん。
いや、うまく逃げ切れた。
お金がないんだもん。だ
って、あ、まあそうっすよね。
いくら言われたってないものはないよ。
そんなもん。ああ、でもなんてそのローンを組めとかさ、なんかそういうことは言われなかったってことでしょ。
俺は言われなかったけど。
言われた人いるの。
だって軍団だったら言われたし、言われたりしたんじゃないの。
あ、軍団の人なんだ。あ、そうなんだ。
あんまりね、とりあえずだって何でもそうじゃん、セールスとか。俺昔だって先輩がさ、
うん、
ブリタニカかなんかの辞書の、うん、セールスやってて、あの、ああいうのってさ、
うん、
最初一番とっつきやすいのはほら家族とか親
戚、まあまあまあまあまあ、
に売りつけるのが一番とっても早いじゃん、
はいはい、
でブリタニカあの辞書、辞書だから悪いもんじゃないから買ってよっつって、
う
ん
う
ん、あとそれが一通り終わったら今度フランスベッドみたいな、
あ、
これ買ってよとか、そんなもんいくらなんでもさ他のやつのとこセールスしろよっつってえらい迷惑なんだよ。金あったらさそれいくらでもやるけどさ、だからそうやっぱ友達いなくなるね。
ああ、まあそうでしょうね。そう
だよ、友達いなくなっちゃう。あいつのとこ行ってどんな話しねえからっつって。
なんか昔、うん、そのなんですかカード会社で働いてた、これは聞いた話なんですけど、うん、人で未だにこう新人記録って、まあ、新規加入の新人記録破られてないっていう伝説があるところがあるらしいんですけど、うん、それの人は何をやったかっていうと、うん、新規会員になるためのその手順と、まあ、今入るといくらクーポンもらえますみたいなのがあるじゃないですか。であと解約の手続きの方法まで全部書いて、
うん、
だからまあ自分は成績伸ばさなきゃいけないから、
うん、
それ持ってって友達のところ持ってって、うん、今だと5000円分もらえるから、
うん、
これ4人でみんなでやって、
うん、
2万円分でパーティーしようよっつって、
うんうん、
でその後も解約していいからって言って、
うん、
なんかあのすごい記録のしたっていうのを聞いたことありますけどね。
で解約して別に、
あ、もう全然もう会社としても別に新規その入会の記録だけ取ってたらしくて、まあ、今は解約率とかも取るのかもしれないですけど、
どっちにしてもそんなのね。
いや、すごいですよね。なんか芸人とか結構なんかバカだじゃないけどさ、なんかすごいそういうの勧誘されること多くないですか。
多いね。今だったら、今はさすがに、まあ、昔芸人じゃないけど新聞勧誘なんかもしつこかったじゃん。
あ、
どこどこの新聞だとかさ、
はいはいはい、
あの朝日の新聞とか、はいはいはい、すみません読売ですけどってさ、うんうん、でも朝日ずっと撮ってからって言ったらさ、うん、あのいや、いつまでですかって、まあ半年ぐらい、
はい、
じゃあ半年後に撮ってくださいよ、
はい、
じゃあ半年後ちょっと今これ仮にお願いしますって、半年前、半年先のなんか契約のやつ書かされて、
うん、
そうだ
よ、すご
っ、これさつって、うん、ずっ と先のことなんか分かんないじゃん、
はいはい、
もう解約してもらってもいいんですよ、
はいはい、
とりあえずこの契約書さえ自分が持っていけば、
うん、
販売店に持っていけばもうそれでいいです、
うんうん
うん、あ、そうですか、分かりました、それ解説書いた後その後すぐ電話した、
は
い、今来たんですけどもすいません
解約してください、
ちょっとこれ今どうしても今取ってるところが友達関係なんで断りきれないんで
解約の方が早い、すごい、うん、
だからあんなことして何になるのかなと思うんだけどね、まあだからそういう、
まあ一件は一件みたいなカウントだったんじゃない、新聞も
そいつになんかいくらかメリットがあるのかもしれない、まあ、
そうでしょうね、なんか営業成績、
でもあんなさ儲け話あるからなんてさ結構額もでかいじゃん、ねえ、そんなのさよく友達っていうか芸人仲間にさ持ってくなと思って
まあでも自分もやってたんですもんね、あれ、
そりゃそうだよ、でまあ、実際自分がいい目したから悪気がもしかして悪気がなくて、
うんうんうん、
お前もやったらみたいな感じで誘ったのかもしれないけどね、うん、で学が学じゃん、
すごいっすよね、
キュンさん、だって信用してやったのにってことになるじゃん、
いや怖いな、
やっぱそれはどっちにしたって揉めるよ、何したって揉めるよ、まあ もう入るときはもう何これで揉めたってもう何も言いませんっていう気持ちでやんないとしょうがない。
まあそうでしょうね。まあお金関係が一番揉めますからね。本当に。
だからうちにもいるじゃない、宗教とかさ、なんかそういうの。ああいうのって絶対そうだよ。自分の責任で入ってるわけだから、大人なんだから、いや、やっぱり言われたから俺入ったんだよなんて言ったってさ、もうそれはもうしょうがない。
まあまあ、そうですよね。
自己責任だよ。いや、だっていい年してんだからさ、自分で断れるじゃん、いくらでもってことになるんだ
よ。昔、二十歳ぐらいの時に、まあなんか、明け方まで飲んでて、ずっとこう、寝てたんですよ。朝、うん、午前中ずっと寝てたら、すごいピンポン来るんですよ。うん、で、ピンポン来てパッて見たら、なんかおばちゃんが立ってたんですよね。うん、だからまあ仕方しようと思って、そのまま寝たんですよ。うん、何回もピンポン来る。さすがに5回目ぐらいで、うるせえなと思って、うん、パッて出たら、うん、宗教の勧誘で、うん、ここの機関誌に目覚めよって書いてあった。うん、うるせえよって切ってやりました。うるせえよって。
子供が出てくることあるからね。
あ、そうなんですか。
そうだよ。バッとドア開けたら子供がさ、こんにちはって出てきて、小さい子。と思って、何こんな子供って、ったら、ちゃんと親がいて、すいません、こういうもんですけどって、やっぱそういう宗教関係。よくやってるよ。
怖。
そうだよ。
子供来たことないな。
女の子が来ることもあるしね。男のところだからさ。
あ、はいはいはい。
だいたい汚いアパートなんて男が住んでんじゃ一人暮らし。だからちょっとそれなりの若い女の子かな、こう。平気だよ、ああいうところの女の子って。
いやいやいや、偏見でしょ、それ。
いや、本当だよ。どこでも行くよ。夜でも何でも。
本当に
夜でもなんか、それこそ今話題の宗教の。
はい、はい、はいはい。
珍味とか。
珍味？
すいません。
はいはいはい、言ってたね。
体にすごいいいんで。
はいはい。
人参茶、いかがですかって、10時ぐらいで。来るよ。っつって。で、
すごいな、それ。
部屋も入ってくるよ。
平気で。いや、なんかそういう犯罪じゃないけどさ、なんか。
いや、だからもう、巻き込まれたら。もうそういうことやろうとしてるつもりだったら、巻き込まれるんじゃない。
あ、まあそうっすよね。
そう。で、俺の友達も言ってたもん。いや、言うよ。寝てたらさ、いきなりさ、俺部屋鍵かけてないから、俺ガチャーっと鍵、失礼しますって女の子入ってきてさ、枕元まで来るんだよ。あんなのそんなのその気だったらさ、偉くなってるよって。俺はやんないけどって言ってたけどさ。だからもしかしたら、うん、そういう目にあっても、それはそれでしょうがないよなっていう。あの人たちって考え方が違うんだもん。
いやいや、恐ろしいわ。
常識の考え方じゃないんだもん。だから何でもやるんだもん。
いや、そうか。
だからうちらの価値基準とか判断基準なんて全然同じ物差しじゃないもん。
でもなんかやっぱりそれってなんですか、考え方とか、この人が素晴らしい、まあみんな幸せになろうみたいな考えがあるわけじゃん。で、勧誘して新規勧誘がいっぱい入ってくるわけじゃないですか。うん、その勧誘能力も高くないですか。
それはなんかまあ入る方も入る方だしね、いいんじゃないの。なん
かもうちょっとこう別のものにこうね、切り替えてくれたら、
いいんじゃない。別にね、あれだって入るやつは入る勝手だしさ。
いや、そうだよな。
そんな誰のせいでもないよ
って言ってる時に、なんかこっちもなんかやっぱりちょっと辛いことがあったりしたら行っちゃったりする可能性ある
のかな。あるあるある。そんなのいくらでもあるよ。特にちゃんとしっかりしたものがなかったりとか、推しに弱かったりしたり、ちょっと性格的にはこう今断ると悪いかなとかさ、そういった優しい人たちがそういう目にあったりするよね。
いや、でも人生で俺一番落ち込んでる時に、当時付き合ってた彼女と別れてめちゃくちゃ落ち込んでる時に、川崎さんとネタ練習してて、いや俺がもうネタ練習どころじゃないっていう話をしたら、川崎さんがどうしたのっていうか、いやこれこれこういうことで別れたんだよって言ったら、川崎さんが一言、売れたらモテるって言ってたじゃん。だから、で元気が出たんですけど、
そんなこと
あれあった。だから、あれがもしも万が一宗教とかだって、俺川崎教に入ってる可能性もあったってことだよね。
だって俺は別に嘘言ってねえよ。売れたらモテる。
そうだよ。
だどんなやつだって売れたらモテる。もう、あんな綺麗なアナウンサーと一緒になれる
の。まあ。あの言葉すげえ。
そうだ、結局ね、ステータスなんだよ。そんなもん。ステータスプラス金があればね。もう何でもできるよ。
まあね、そうっすよね。
そうだ、人も変わっていくし。
まあそれはあるだろうな、
怖いよね。もうそうなって
る。怖いよね。
本当怖いよ。
怖いよねで、すげえな。いやなんかね、怖いよねでもそうですけど、この間、事件があったじゃないですか。銃撃事件の後、あったじゃないですか。であれお葬式かなんかを増上寺でやってる。
増上寺ね。
増上寺って行ったことあります？
あるよ。
あります。
芝にあるとこでしょ？
え？
芝。
あ、そうそうそうそうそう。
知ってるよ。
であれ増上寺って、あの水子供養かなんかをしていて、
そうなの？
そうなんですよ。あれ境内にこう入ってった時に、あの右側かなんかにすごい量の風車がある。でその風車って風が吹いた時に回るもんなんですけど、行くと何ですか、何にも回ってないのに一個だけすげえ回ってたり、あと人がまあ通った時に、まあなんかちょっとだけこう回り始めてたりとか、あとはすごいこう、ま、風とかで回ってるのに一個だけ止まってたり、いやあれなんか結構その水子関係の人が行くと、あの風車めちゃくちゃ回るっていう。
水子関係ってなんだ。
だから自分がそういうやってしまったとか、そういう例がついてる人が行くと風車めちゃくちゃ回るらしいです。
故障してるんだ。
だから自動じゃねえんだよね。
風車。
自動じゃねえんだよね。
故障してんじゃないの？まあ、いやいや、回ったり回んなかったり、やっぱおかしいよね。
いやなんかのアトラクションじゃねえんだあれ。
経年劣化だ。
昔からあんだよあれ。
だって増上寺ってあそこ水子供養とか言うけどさ、漢字としてはイベント、ちょっと古風っていうかちょっと風変わりなイベントホール的な感じあるけどね。
あ、そうっすか。
歌手アーティストの人がやったりするじゃん。
マジっすか。
するよ。だから俺は別に増上寺かと思ったけどね。
なんかお寺のね、正面真正面写真撮ると右側に東京タワーバコーンってでかいんですよ。だから不釣り合い、不釣り合い。
芝だからね。
そう。いやあれだからなんかそのちょっと例えばなんか付き合い始めた彼氏とかいた時に連れてくと、その人が行った時に風車めっちゃ回ったら、こいつ遊んでるぞみたいなことを言われたことありますけどね。
そんなんどうなのかな。
何すかそんなお寺とかの話。
お寺、うち、あの、実家の向かいが寺だったからな。
あー、なんか聞いたことある。
そんなに、俺、人玉だって見たもん。
マジっすか？
人玉、あれ、やっぱりね、怖くないね。あの、リンだね。
いやいや、リンだね。
リンってあんじゃん。
はいはいはい。
燃えるやつ。
まあ、なんかあの、マッチピッてやった時の、あの、ちょっと青白い感じ。
それはさ、よく昔、お化け番組でやってるみたいな、ヒューって飛んでくる。ああいう人玉じゃないよ。ほんと、流れ星じゃないけど、なんだろう、なんか一瞬なんか気体、あの燃える気体に火をつけたらヒュッと、
はいはいはい、
一瞬燃えて、で消えてなくなる、ああいう感じだよ、
すげえな。
友達が家に来てた時に、帰るからってそいつが、一緒に、あ、じゃあそこまで行くよって出て、出たらパッと開けたらブロック塀があって、向こうが墓なんだよ。
墓、
多分そっちの方から、なんかこういう線香みたいなのがふーっと出てきて、パッて消えたんだよ。俺最初見た時に、あれ誰かが火をなんか、
あ、まあ、花火じゃないけど
したのかなとか思って、
怖。
で友達に、あれ今のって言ったら、なんか見えたとか、あれじゃあ人玉かなとかって、人玉なんつってさ、俺見なかったぞなんて。でも全然怖くないよ。
まあでもそのなんつうと、なんつう、来るぞ来るぞって思ってて来たらちょっと怖いのかもしれないですけど、
まあまあ来ても怖くはない。だってその恐怖のなんか何そういうのないんだもん。
まあそうか、なんか友達送りに行ってちょっとふと見たから、あれでもその、あ、今なんだろう感から入ったから怖くないの。
いや、もともと何もない、ただの本当の化学現象、自然現象的な感じ。
でもその人玉って1回だけじゃなくて、結構何回かちょっと、あ、今いた
たみたいな。いや、見たのは1回だけなんで。そんなことよりもさ、うちの親父が昔は、うち2階だったんだけど、2階の窓を開けると、 ブロック塀が道を挟んでブロック塀があって、その向こうが墓地なんだよ。でうちの親父がその墓地、昔は今みたいにちゃんとあのゴミの集積場とか定期的に決まって、まあ、何日にあの周辺に来ますとか決まってないからさ、
はいはいはい、えいつ来るんですかそしたら。
だから なんか、まあ、決まったのか
もしれない。まあまあまあいつ、はい、
でも大抵ゴミとかってみんなね近くの川とかに
流れてないよ。
そうだから今はダメだけど昔はそういうことが多かった。うちの親父もそうだった。
いやいやいや川に投げ捨ててた。
ゴミ箱持ってってわらーってさ、川行くのめんどくさかったりするとうちの親父袋に入れてそれを墓に投げ捨てたんだ。
いやどっちにしてもそのお寺の人が片付けんじゃん。
わらーってメイドの土産だ。
いやいやいやもう言ってるんだよ。
そっちの方が怖かったよそっちの。
いや確かに怖えなそれ。
それで向こうの住所がその墓にゴミが取っても取っても出てくるのはやっぱり旦那さんにも失礼だし、そういうのやめてもらえませんかみたいな回覧板が回ったことあったんだよ。うちの子がこれうちのこと違うのみっともないからやめ、もうこれやめなよって言ってて、それからやめたのかそれともまだやってたのかな。で親父が亡くなってうちのもともと菩提寺かうちの先祖代々の墓って京都にあるんだよ。京都まで毎回毎回行くのはめんどくさい。
はい、
うちの弟が今家にいるから、弟が隣がちょうど寺だから分骨分骨ってあるじゃん、
はいはい、
別に宗派とか関係なくて、はいはい、そのお墓を一つ作ってもらおう、
はいはい、
分骨しようって墓作ったんだよ。でここだったらもうほらいつでもお前に行けるよ、はいはい、わざと京都まで行かなくてもお前に行けるから、
ね、はいはいはい、それも会えるしっていう、
うんうん、それで俺もその帰った時に親父の墓見に行ったんだよ。あこの時来たんだ、
はいはいはい、
ひょっと見たらさ、うん、目の前にうちの2階の窓があるんだ。親父がそこから投げてたゴミの場所に、
ちょうど落ちる場所に。
因果応報ってこういうことだなと思ってさ。
怖
っ。それが怖かったよ。
それ怖
っ。まあ、笑い話だけど。
いやでもね、向こうのお寺さんももしかしたら。
いやまさかそんなことじゃないよ。普段の順番空いてる、区画空いてる順番からだよ。
怖いな。
うちの弟の子供なんか、まだ小さい時なんか、カメとかザリガニとか飼ってて、カメもなんやっぱ飼っててなんかやっぱ死んじゃったりしたのかな。でとにかくそういう動物とか鳥とか小鳥とか飼ってて、亡くなったら全部親父の墓に埋めてたの。じいちゃんこれ動物させてそれ見ながら、お親父も大変だよ ってこんなもん
向こうで
わっけのわかんねえ動物いっぱい連れてきて鳥とかさんなカメとかよみたいな。
窓から捨てそう
それ
か。
だからお寺そんなに、墓は昔夏休みとかでみんなでね、その墓で遊び行ったとかしたけどね。
まあ確かになんか肝試しとか行って、うん、なんか自分はやっぱりその幽霊とか見る人じゃないんで、その霊感とか
全
くないんですけど、肝試しとか言っても何か起きるっていうことが全くないですから。
もともとあんまりそんなもともとそういうとこ行くの好きじゃないからね。
まあでも一回でもその不思議な現象といえば、三茶に引っ越しをしたことがあって、で三茶でなんかそのよく引っ越しすると氏神様に挨拶しに行くといいよみたいなこと聞いたことありません、
うん、
って言われたことがあって、うん、あじゃあ氏神さんどこなんだろうと思って、うん、で、まあ、ちょっと近所散策したんですけど、うん、なかったんです、
うん、
でまあ別に一個だと思って、でそしたら数日本当に1週間ぐらいほぼ毎日のようにこう金縛りに遭うんです。
もう金縛りね、
はい、でまあ疲れてるからだろうなと思って、でなんか最後の方本当に10日目ぐらいの時に、うん、なんかもうその力を振り絞ってじゃないですけど、うん、パッて目開けたら、うん、なんか白いなんかこうなんか狐みたいなのがパッて見えた、ぼーぼんやりという
どこに見えたの、
枕元にいたんです、うんうん、うわーっと思って、
うん、
でそのまま寝たんです、
うん、
でいやこれなんか内側のさじゃないけどなんか挨拶に来いってことじゃないのかなとか思って、また近所探したら、うん、徒歩1分のところに稲荷神社があった、うん、あこれかと思って、うん、
いや単純に金縛りは怖いね。
怖いですね。
怖いよあれ、体がだって意識はあるのに体が動かないってのは怖いよ。そうそうそう。であの時に目開けて変なもん見えたやつね、嫌じゃん。いや絶対目開けないもん。目開けたら変なもん見えるとか言うからさ。
そうね、
俺初めて金縛りやったの、それまでは全然金縛り合わなかったけど、高校出てからぐらいかな、金縛り初めて会ったの。アパートで一人暮らしてて、武蔵境の、そこで前の晩になんかすごい疲れてた、旅行かなんか行ってて帰ってきたのかな、すごいとにかく疲れてたんだよ。それ寝てたら、なんか夜中かな、明け方かな、なんかパッと目覚めて、目は覚めてんだけども体動かないんだよ。あっと思ってさ、俺がもしかして金縛りかなと思って。
冷静だな、そう、すげえ冷静だ。
最初分からない。
まあまあそうっすね、そうっすね。
あれなんで俺体動かないんだろうと思ったけど、あ、これが金縛りかと思ったら、したらさ、なんかね、目は開けなかったんだけど、ドアをどんどんどんどんどんって叩く音がするんだ。そんで犬がワンワンワンワンワンってすげえ吠えた声が来るんだよ。
それ表でってこと？
表
で、
もちろん。うわ、なんだろう、どんどんどんどんどんって声聞こえて、犬がワンワンワンワンって吠えてんだよ。でも怖くて、とにかく目も開けないし、そのまま、そのまま、まあ、俺も寝ちゃったね。
あ、怖いっすよね。
うん、怖い怖い。だから、2、3回金縛りってあったかな。それから俺、金縛りの解き方、自分で編み出したんだよ。だから、あの、声を出すんだよ、とにかく。わーとかってさ、あーとかってさ、とにかく声を出して、そしたらなんか体がね、わーっと。そのただ単にうううってやってても絶対体なんか動かないから、
もうあーって、
そう、だから声を出して、何でもいいから、そしたらね、多少動くようになるんで、それからあの時期だけだったな、それから金縛りとかはなんないもんな。
怖いっす
ね。いや怖いよ、なりたくないよ、できれば。
金縛り
か。うちの兄貴は、うちの兄貴の嫁さんが、あの黒田っていう割と田舎の方の、あの出身 で、でそこの古民家、そこ の、 じ、その嫁さんの実家は古民家ですか、昔の古い、あの、昔ながらのこの、まあ、わらぶきの、
はいはいはい、
それこそ由緒のあるみたいな、はい、趣のあるところだったんだろうね。で兄貴が初めてそこ行った時に離れで 寝たんだって。そしたら夜中になんかひたひたひたひたひたって足音が聞こえてきて、兄貴もまさかあれ誰か来たのかなと思ったら、なんかスッと障子が開いて、で誰か入ってきた気配がしたんだって。そんであれ誰なんなの、神さんかなと思ったんだけど、でなんか自分の前でうろうろうろうろしてて、で目が金縛りになったんだやっぱり。あ、これもしかしてと思って、兄貴も怖くて、目開けられなかったんだけど、それでね、前で次の日起きて、こんなことあったよって、そしたら、かみさん、嫁さんが、兄貴の嫁さんが、いや、そんな気持ち悪いこと言えねえ、なんつって、それで、そのかみさんの嫁さんの妹、妹の友達でそういう霊感の強い子がいるんだって、そうして、一回ちょっと見てもらおうよ、つって。その子一回来てもらって見てもらったんだって、家の中を。そうしたらやっぱり、なんかいるねみたいなことで、ただいるんだけど、その悪い霊じゃないから、逆にここを守ろうとしてるような霊だから、そんな悪いことはしないよ、別にその害はないよ、言われて、あ、そうか。でも兄貴はそんなこと言われても俺はもう絶対離れじゃない、寝ないよ。そんなもんいい例か悪い例か死んでけど、あんな怖い目になるから絶対寝ないよっつって。いい例だから、だったら出てくんないと思って。
確かに。
いい例なら出てくんないよ。
寝てるところを妨げない
と。必ず足音聞いたんだもんな、ね、大丈夫。ひたひたひたひたひたって。バスになると毎年その話する。
寝てる時に足音立てんなよって。
足音立ってスーって開いた。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナー。
いやー、前でもそんな霊感の強いやつとかいないでしょ。
いるのかな、周りで。いないですね。怖いわー。
怖い目に会いたくないもんだって。
いやでも 初めて聞いた話今日いっぱいありましたよ、川崎さんから。
20歳までに霊を見なければ、幽霊見なかったらもうそれ以降は見ないというもんね。
あ、そうですよね、なかなか。
いや、そんな目に合わないで済むんなら合わない方がいいよ。いや、そうですよね、やだよ、だって考えてみ、心霊写真なんかよくあるじゃん。
あるある。
こんな風に写ったんですよ。でもさ、旅行先で例えばそういうの写ったりするじゃん。楽しい旅行だよ。
確かにね。
うん、わーって写真撮ったり撮ったりできたよ。見てみようって。あれこれ何？
マジかよっつって。で、
旅の気分台無しになったよ。
で、見せたら、これはいい例ですって言われた。
言われたって、そんなもん。
いや、じゃあ出てくんなよっていうね。
その話したくないんだ
よ。ねえ、どこどこ行ったんだよって言いたくないもんね。いいですじゃない、いい例ですじゃないよ
っつもんそれ。
ひどいな、それは。マジか。
まあね、だってあの B 直とかでもね。
ああ、まあ言いますもんね。
なんかあの一人で
夜足音が鳴ったとか、
ラップ音がするとか
するとかね。今どうなんですかね。
昔したんだったら今も好きだけどね。
まあ、そうだね。なんかあの ステージの方からとか、客席から目線を感じたとか。
ゲーム、ランクアップしたの
か。いやいやいやいや、
どうか銀にな
った。いやいやいやいや、
ジャンプか。
なんでチケット2枚で済むようになってんだよ。そんなことないでしょうよ。
楽しくなってる。
いや、
まあ独特の雰囲気だもんね、確かに、ね、
そうっすね、まあ地下だしね、
まあぜひね、
そうです
ね、皆さんにも見に来ていただきたいと思うんだけど
以上、お先に勉強させていただきますでした、はい、ありがとうございました。